お望み巻き行くまでにをご一緒に賛美しましょう。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。三、はい。望みも消えゆくまでに、世の悲しに悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安きのげ。数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。今日も御言葉を通して語ってください。私たちに必要なことを教えてください。私たちの道をまっすぐにしてくださいますようにお願いします。心から感謝します。この時間一切を委ねます。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは今日のディボーション箇所をご一緒に拝読していきましょう。今日は使徒の働き5章17節から42節までです。17節から42節までです。それでは拝読します。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえ、留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと、夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を獄舎にやった。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので、引き返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、番人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと、使徒たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、大変です。あなた方が牢に入れた人たちが、宮の中に立って人々を教えています、と告げた。そこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきた。しかし手荒なことはしなかった。人々に石で打ち殺されるのを恐れたからである。彼らが使徒たちを連れてきて、議会の中に立たせると、大祭司は使徒たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ使徒たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖たちの神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。彼らはこれを聞いて怒り狂い、使徒たちを殺そうと図った。ところがすべての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、使徒たちをしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは、先頃チューダが立ち上がって自分を何か偉いもののように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後、人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、 従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかし、もし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。彼らは彼に説得され、使徒たちも呼んで、彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。アーメン。はい、では先に内容の方をまとめます。使徒たちが印や奇跡を行っているのを見て、妬みに燃えた大祭司らは使徒たちを牢へ入れましたが、主の使いが彼らを連れ出し、命の言葉を述べ伝えるよう告げました。大祭司たちは再び使徒たちを捕らえて殺そうとしましたが、ガマリエルが立ち上がり、これが人から出たものか、神から出たものかを注意深く見るように説得しました。それでは、もう一度御言葉を読んで、最初に示されることを書き記していきましょう。それでは、最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は全体を通してですけれども、人たちがイエスの名によってどんどん語っていることにとても感動しました。牢屋に入れられても天使が牢を開かれるし、鞭打たれても皆のために恥ずかしめられたことを喜び、毎日宮や家々で教えていた後、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたという、この迫害に決して屈せず、外に向かって働き続ける彼らのその姿にとても感銘を受けました。以上です。
はい。私は41節のこの迫害されたことに対して、喜びながらというその言葉が特に印象に残りました。迫害されて沈むのではなくて、逆に喜び踊るという、そういうイエス様がそういうものになりなさいと言われたそのようになっているということ。また17節の悪魔のしもべたちは、妬みに燃えて迫害する。この妬みというのが悪魔の特徴であるということを教えられました。34節のガマリエルという人の存在は、神様がこのような状況の中で怒り狂って殺そうとした時に立ててくださった、そういう人だなと感じました。以上です。
はい。一つは38節、39節、このガマリエルという人が言っていた通り、神から出たものは2000年の時を経てなお続いていると、決して滅びることがないということの語られたのと、あとは41節、42節で、無知で打ちとか恥ずかしめられるっていうことを本当にさらっと書いてあるんですけど、この無知で打つというのがどれだけの残虐なというか、どれだけの厳しい経過ということも含めて、本当にそれを喜ぶことができる信仰に関して本当に素晴らしいなと思いました。以上です。
はい。私もこの38、39を通して、人から出た計画は消え去るけれども、神から出た計画というのは必ず成し遂げられるということ。思わされました。その計画が神からのものなのかどうか悟る必要があるということを思いました。また同じように41節でも本当にこの人たちが皆のために恥ずかしめられていることを喜んで伝道している。本当に聖霊に満たされて、その内側に喜びがあったんだなということを思わされました。以上です。
はい。私は17節に目が留まりました。17節を通して、聖霊に満たされて、天の御国の働き、福音の働きをしている本物の この主の弟子は必ず迫害を受けるということを教えられています。以上です。
はい、私は20節と42節に目が止まって、ここにあるこの聖霊様が語らせる言葉というのは命の言葉なんだなということと、それがイエスがキリストであるということなんだなということ、そしてそれをことごとく語れという、このことごとく語れということに目が止まりました。はい、ではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただき、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察黙想して書き出してみましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は42節に、毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたと書いてあって、これは模範だと思いました。イエスのことを語ってはならないと何度も大祭司たちに言われているのにもかかわらず語り続けたというところでした。また32節に、私たちはそのことの証人です、また聖霊もそのこともそのことの証人ですとあって、燃える情熱がもう消すことができない、聖霊様が働いていて証人としての歩みを消すことができないのだなということを思わされました。このように私も模範として聖霊に満たされて証ししていきたいということを思わされました。以上です。
はい、17節19節そして33節34節、ご自身の御業をなす者に対して、この御父ですけれど、ご自身の御業をなす者に対して、このサタンのしもべたちは妬みに燃えて迫害を与え人々を捕らえますけれど、そういう中で福音を述べ伝え続ける者たちを救い出されるお方、これが御父であるということです。ですから、この人々を罪から救い出すこの福音、命の言葉、これをことごとく語っているかどうかということが非常に大切であるというふうに思わされました。そして聖霊様はどういうお方であるか、32節この神の御心に徹底的に従う者たちに与えられるのが聖霊様であるということです。30節31節は御父に関して、イエス様を十字架と復活を通して栄光を表されたお方、そして今イエス様をご自身の右に置かれているお方、模範としては34節から39節まで歴史的な教訓をケーススタディとして真理を引き出し人々を説得するということ、また模範として41節迫害されて沈み込み倒れてしまうのではなくて、迫害されると逆に喜び踊るものになるということ、そして毎日御言葉を教え福音を述べ伝えていくということです。以上です。
はい、私はまず父なる神についてですね、38節39節で語られている通り、本当に神から出たものは滅ぼすことができない、神様が本当にそのご自分がなせろうとしていることを確かに立てて確かに成し遂げられるし、その人から出たものは必ず滅びてしまう、こうして神様は本当に自らの御業が何であるかをはっきりされる方だということを語られました。また模範として、そして神から出たものを述べ伝え続けてきたこの使徒たちの教えが、今なお生きている、この神から出たものを、が何かを見分けて、本当に神から出たものに仕え、教え続けるものとならなければならないと語られました。以上です。
はい、私も同じですけど、19節、20節を通して、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいということで、でこの使わされ、福音を述べ伝える者に対して、主が奇跡と印を表してくださるということを思いました。人たちが、牢から解放されたんですけれども、それは命の言葉を語るためであったということを思わされました。 以上です。
はい、私は17節18節から御霊なる聖霊なる神様について教えられています。18節でこの人たちが捕らえられて留置場に入るんですけれども、その後19節20節を見ると聖霊様が彼らを連れ出して、そして主の使いですね、主の使いが彼らを連れ出して、そして行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言われました。このように主は迫害の中にあっても私たちを助け、そして迫害の中にあってもこの命の言葉である福音をことごとく語りなさいと命じられるお方だなと教えられています。以上です。
はい、私は20節と26節でこの宮の中に立つということに目が止まって、しばらくそこを考えていて、あの聖霊様について考えていたんですけれども、この使徒たちの気持ちになったら一番やってはいけないこと、宮の中に行って、当時律法学者やパリサイ人や大祭司たちが自分の住処にしているような、そういった場所に行って述べ伝えるということは一番やってはいけないことかなと思ってしまう自分なら、でもあのそのところに聖霊様は空気を読まずに行けというふうに導かれたんだなというのを思って、あ、聖霊様はこういうふうに私たちの思いをはるかに超えてあの導きを持っておられるお方なんだなということを教えられました。それから42節で、あの家々で教え、宮だけではなくて家々に行ったということ、これも聖霊様が導かれることなんだなと思いました。教会だけにとどまるのではなくて家々で御言葉を聞くことが御心なんだなと教えられました。はい、ではさらに黙想していきましょう。具体的に自分自身にどのように適応していくのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。分かち合いしていきたいと思います。分かち合える方お願いします。
はい、私は聖霊の情熱があれば迫害の中でも喜びながら宣教できるということを教えられました。先週から週1回信徒の方と一緒に伝道することができるようになりました。たった週1回なんですけれども、この時間すごく大事にしようということを思ったのと、あと私たちがよく祈り備えて聖霊に満たされて家々を訪問していくことができるようにということも思わされました。以上です。
はい、黙想していてですね、あ、本当に私のうちに、こう、私自身のうちに、今、聖霊を受け、主から救われて、永遠とに生きるものとしてくださっている私自身のうちに、しかし、この人から出た部分がまだあるんだな、ということを語られています。救われる前とかから立て上げてきた価値観や、そういったこう私のうちにある人から出た滅びなければならないものを本当に主にあって祈って取り扱っていかなければならないということを今日は語られました。感謝いたします。以上です。
はい、私は一つは神様の書かれた計画を見分け、それに従おうと思いました。セミナリー卒業後の進路や、それが神様から出たものはどのようなものか悟りたいと願いました。と今、使わされている、そんな大きくはないんですけれど、まあ、そういう場所で本当に命の言葉を伝えることを中心にしたいと思いました。以上です。
はい、じゃあ最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。私たちの道をまっすぐにしてくださり、感謝します。どうぞ述べ伝えるものとして油注いで、この時代の使徒たちのように御霊をこのうちに満ち溢れさせて使わせてください。出ていくことができるように私たちの内側をことごとく清めて、あなたの御心のままに使わせてください。心から感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは来る
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。